私たちは今詩編一編の人生というシリーズで学んでいます。今年の教会の兵庫聖句が会堂の前のところにあります詩編一編の2節と3節です。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。この素晴らしい御言葉、しかしこの御言葉を抽象的に、教えとして概念として学ぶだけではなくて、実際に具体的にこの通りに歩んだ人がいるんだということで、創世記のヨセフを取り上げています。御言葉を教えとしてだけではなくて、実際に生きていった人がいるんだ、そして私たちもその人に学びたいということで、ヨセフの生涯を創世記から学んでいます。今週はその第3回です。今まではヨセフの人生の前半戦を見てきました。1回目も2回目もある意味大変な悲惨な出来事がヨセフを襲いました。しかしヨセフはいい時も悪い時も、晴れの日も雨の日も腐らなかった。出来事の内容によって自分の態度を変えなかった。ヨセフには一貫性があった。いつも神を見て神様と共に歩んだ、その一貫性がヨセフの人生のポイントでした。今日はその続きを見ていきたいと思います。さて、ストーリーをざっくり追っていきます。今日は40章です。前回は39章の終わり、一見ちょっとありえないという形で終わりました。囚人のヨセフに牢獄全体の管理が任されました。全囚人が同じ囚人の一人であるヨセフの管理下に置かれるというところで前回は終わります。39章の22節と23節ですね、先週扱いました。それで監獄の長は監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。これは実際に起きたことですけれども、神様も随分大胆なことをすると思います。証券取引法に触れてしまうなどをして、経営上の過失で収監されてしまう経営者が時々いらっしゃいます。そういう時にですね、社長さん、あなたは社長になるぐらい優秀だから、優秀な経営者だから、この刑務所を全部君に任せましょう、とはならないですね。そういうことには普通はならない、なってはいけない。だからヨセフが優秀だからこれが起こったのではなくて、頭が良いからだけそれが起こったのではなくて、誠実だから、神様を信じていない人から見てもこの明らかに分かるくらい誠実で神様と共に歩もうとしている人だから、こういうことが起きたのだと思います。今日のストーリーはこの後40章を扱います。ヨセフが管理していた牢獄に王様の家来が2人入ってきます。調理官長と検釈官長と言います。王様の食卓に仕える人2人なんですね。調理官長というのは、その名の通り調理、料理をする人ですね。それから検釈官長というのはワインを王様に出す人です。この2人は調理官長、検釈官長、コックさんとソムリエということですけれども、ただそれだけではなくて官僚だったと言われます。王様の食卓に一緒にテーブルについて、王様の相談役としていろんなことを王様から話を聞いてアドバイスをしていた、非常に身分の高いお役人だったというふうに言われています。ある朝、この牢獄に入ってきた2人は困っていました。イライラしていました。ヨセフがあなたたちはどうしたのですかと尋ねると、2人が答えることには、2人はそれぞれ不思議な夢を見たんだけれども、どうしてもその夢の意味がわからないんだと言います。そこでヨセフはその夢を自分に話すように2人に言います。 検察官長が見たのはこういう夢でした。自分の前に一つのブドウがあった。ブドウの木があった。そしてつるが3本出ていた。私はそのブドウをすぐ絞ってブドウ酒にして王様に捧げました。でこれはいい夢だったんですね。つるが3本というのは3日間という期間を表して、検察官長は3日の間に牢獄から解放されて元の地位に戻されるという、そういう予告の夢でした。しかし調理官長が見たのは残念ながらいい夢ではなかった。調理官長が見たのはこういう夢です。頭の上にカゴが3つあって、そしていろんな食べ物が入っていた。しかしその食べ物を鳥が来て食べてしまった。調理官長の見た夢は彼が期待したものとは全く異なった意味でした。聖書本文には、こういう言葉はありませんけれども、2世紀の歴史家ヨセフォスという人が、非常に興味深いことですけど、ヨセフはここで自分はこういう結果じゃなくてもっといい解き明かしをしたいんですけどと断ってヨセフが話し出したというふうに想像してヨセフォスは書いています。それはともかく2人の夢はそれぞれ成就します。検察官長は無事に釈放されて、そして調理官長は王様によって処刑されてしまいます。今日注目したいポイントは夢の話ではありません。今日私たちが注目したいのは、ヨセフはこの助かった方の検察官長にお願いをして、自分は無実なんだ、自分は何も悪いことをしていないのにこの牢獄に入れられているんだ、だからここから出た時に、あなたが出た時には自分のことを思い出してどうか助けてほしいという訴えをした。しかし検察官長は牢屋から出た途端にちょっと親近感湧きますけれども、すっかりヨセフのことを忘れてしまったということなんですね。14節と15節を読みたいと思います。40章の14節と15節、これがヨセフが検察官長にお願いした言葉です。これはヨセフが言ったことですね。あなたが幸せになった時には、このあなたというのは検察官長に向かって言ってるんですね。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。ヨセフは一生懸命訴えて検察官長にお願いをしている。どうか私を思い出してここから出られるように取り計らってください。そう言っているけれども、結果は40章の23節ですね。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。牢屋から出た途端に嬉しくなって、つい検察官長はヨセフのことをすっかり忘れてしまうんですね。忘れんなよと思いますけれども、しかもですね、この次の41章の1節を見ると、それから2年の後と始まりますので、ヨセフは2年間人から忘れられて牢獄で、無実の罪にで入れられた牢獄で辛抱をすることになります。今日のテーマはこの空白の2年間です。ヨセフの人生は起承転結で表せると言いました。しかしこの今週の部分は起承転結には入らない。今回、5回シリーズで考えています。5回シリーズのちょうど今日は真ん中ですね。で、起承転結と扱うんですけれども、今日はそのどれにも入らない。起承と来たヨセフの人生が天になっていく前、これから大逆転する前に存在する間の2年間、空白の隙間の2年間を今日は扱いたいと思っています。けれどもこの2年間に大きな意味があるんです。この5回のうち私が最も神様から語られて非常に意義深い、非常に感動したメッセージの一つがここにあります。 先週私は早稲田大学の合宿に、クリスチャンサークルの KGK というクリスチャンのサークルの合宿に呼ばれて行ってきました。そこで早稲田大学の学生たちの話をたくさん聞きました。よく喋る熱心な学生たちなんですね。信仰について、キャンパスライフについて、勉強、進路、教会について、彼らの話をいっぱい聞いて、そして私も神様の愛を一生懸命語った、そういう合宿でした。で、最終日はですね、朝の4時半まで証し会とお祈りが止まらなかったっていうんですね。私はもちろん寝ました。で、その後ですね、彼ら徹夜で祈ったらしい、徹夜で証し会で盛り上がったらしいという、話を聞いたらですね、携帯電話にこの写真が1枚送られてきて、今海にいます、4時半までやって、その後海に行きましたっていう、元気なみんなで海でわーって盛り上がってる写真が届いて、すごいな大学生って、自分は絶対無理だな、寝ろよと思いましたけれども、彼らと一緒にメッセージだけではなくて聖書の学びの時間もあったんですね。いくつかの聖書箇所を読んで、ああでもないこうでもない、彼らがたくさん質問をして、コメントをして話し合うという、そういう学びの時間も持ってくださいということでやりました。で、ちょうどこの創世記の40章が出てきたんですね。で、この箇所についても語り合って、私がヨセフのこの2年間空白の2年間というのは大きな意味がある、すごく意味があるんですよと言ったら、ある学生がさっと手を挙げて、でも先生、41章にさらっとそれから2年の後って書いてあるけど、2年って長くないですか。それな、本当にそれな、うなずいてしまいました。2年間は長いけれども、この2年間がヨセフの信仰を強めて、彼を人格的に練り上げて、後の大きな祝福につながっていくんです。この2年間にはどういう意味があったのか、聖書に関する最大の解説書は聖書自身です。このヨセフの空白の2年間について語っている箇所が、なんと聖書の中にありますので、それを開いてみたいと思います。詩編の105編の17節から19節です。スクリーンにも出ます。詩編の105編、17節から19節。詩編の105編、17節。ヨセフの生涯に関する解説が、詩編の中にあるということは実はあまり知られていないと思います。聖書の最良の解説書は聖書、旧約聖書の最良の解説書は新約聖書ですし、新約聖書の最も良い解説書は旧約聖書なんですね。聖書同士が解説をし合って、聖書というのは立体的に組み上がっているんです。詩編にはストレートに神様を称える賛美歌もあれば、自然を通して神様の偉大さを歌っているものもあり、そしてこの詩編の105編のように歴史の流れを通して、歴史の出来事を通して神様の偉大さを歌っているという詩編もあるんです。17節から19節を読みます。詩編の105編17節、主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。17節から非常に意味が深い。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。ヨセフは後に自分を売った兄弟たちに再会をした時に、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいましたというふうに言っています。あなた方は私に悪を図った、あなた方は私をエジプトに奴隷として売り飛ばすというひどいことをしたけれども、それはひどいことだったけれども、神はそれをも良いことのために用いてくださったんだ、そう言っている。ヨセフは自分の人生を、自分の置かれた場所をより広い視野で捉えていました。それは奴隷に売られたということは もう非常に悲しいことですし悪いことですけれども、けれどもそれを用いてイスラエル一家を、ヤコブ一家を飢饉から救うために、神様はヨセフを彼らに先駆けてエジプトに、食料の豊かなエジプトに送ったんだという、そういう意味があるんだというんですね。そしてヨセフの視点が間違っていなかったことがこの詩編からよくわかります。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。人間の手によって兄弟たちに奴隷として売られてしまったヨセフでしたけれども、それは人々を救うためだったんだ。神が一人の人を先駆けてエジプトに送ったんだ。聖書はそう語っています。そして今日の聖書箇所、ヨセフが2年間空白の期間を過ごしたというのを解説しているのは18節と19節ですね。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉が彼を試した。神様はヨセフを空白の2年間の間に作り上げたというんです。18節にヨセフは鉄のかせの中に入ったとあります。これはヨセフが牢獄の中に入れられたこと、ヨセフが鉄格子の中に入れられて鉄のこの鎖でつながれたということを言っているわけですけれども、 F.B. マイヤーという牧師が指摘していますけれども、このヨセフが鉄のかせの中に入ったという言葉は別の訳し方もできる、いわば逆にも訳せるっていうんですね。ヨセフが鉄の中に入っただけではなくて逆に訳せる、鉄がヨセフの中に入ったと訳すことができる。鉄がヨセフの心に入って、ヨセフの心が強くされた、強化された、そう訳せるっていうんですね。それで英語のいろんな訳のバージョンを調べてみますとありました。鉄がヨセフの中に入った、ヨセフの心に、ヨセフの信仰に鉄が入って強くされた。ヨセフは人に忘れられてしまった、検察官庁に忘れられてしまった。しかし人は忘れても神は私を忘れない、そういう信仰がここでヨセフのうちに鍛えられていったっていうんです。ヨセフの心に鉄が入って、人は私を忘れるかもしれないけれども神は決して私を忘れないという、そういう信仰に導かれていった。19節に試したという言葉があります。主の言葉は彼を試した。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。この試したという言葉は聖書においては意地悪なテストではありません、チェックではありません。聖書でいう試すというのはチェックではなくテストではなく、むしろ作り上げていくためのプロセスを指します。第一ペテロに精錬された金という言葉で信仰を表現している言葉があるように、金属を精錬していくイメージです。熱を加えて金を溶かして不純物を飛ばしていくイメージです。神様はこの2年間でヨセフの信仰にあった不純物を飛ばして、ヨセフの心にあったいらないものを飛ばして、ヨセフの信仰と人格を練り上げていったというんです。創世記に戻っていきます。40章の一番最後、40章の23節、ところが検察官庁はヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまった。教会の図書にもある本ですけれども、レイモンド・エドマンという人が書いた人生の訓練という信仰書があります。すべての章が何々の訓練というふうに、その章の名前がついています。その中に荒野での訓練という章があります。エドマン曰く、人生には荒野での訓練というものが存在するというんです。人生においてこれからだという時に限って肉体的に弱さが与えられたり、 精神的にダウンしたり、あるいは外部の条件によって前に進めないという時がある。しかし私たちが神様に信頼して歩んでいく時に、私たちはそのような困難の中でも腐らず、コツコツと一貫性を持って歩んでいくことができるというんです。エドマンの本によれば、人はまず荒野において孤独を学びます。孤独、また神様に信頼することを学びます。信頼、そして謙遜を学んでいくんだというんです。孤独、信頼、謙遜、そういう人格的な資質がヨセフの中に醸成されていく、そのプロセスを神様は望まれたんです。そしてそれは本当に皮肉なことに、本当に興味深いことに、人に忘れられるという経験を通してヨセフに与えられていったんです。少し変わった言い方になりますけれども、人に忘れられるということを通して神は私を忘れないということをヨセフは学んでいったんです。私たちもそうです。人に忘れられるということを通して神は決して私を忘れないということを学んでいきます。最後に関連した例え話を話して、ヨセフがこの2年間で得たものを振り返って今日のメッセージを終わりにしたいと思います。真珠の話です。真珠の養殖はどのように行うのか、皆さんご存知でしょうか。真珠というのはアクセサリーにする、女性が、この首からぶら下げる宝石の真珠ですね。真珠は今は天然の真珠というものは少なくて、ほとんどが養殖で作られています。どうやって作るかというと、真珠を作っていく製造方法はこういう手順になります。まず海で真珠貝を捕まえて、真珠貝が、その貝がないと真珠は作れません。真珠貝を捕まえて、真珠貝を海から引き上げます。そして一旦貝を開けて、貝の中に石灰岩で作った小さいボールの形をした石を真珠の芯として入れるんですね。そして貝をもう一度閉じて、そして海に返します。そして一定の期間が経過すると、その真珠貝の中に、体の中に入った小さなこの芯、石の周りにですね、真珠貝が真珠を作り上げていて、そしてもう一度海からそれを引き上げてきて、貝を開けて真珠を取り出す。これが真珠を作っていくプロセスだというんです。しかしですね、この貝に入れる芯、貝に入れる小さな石というのは、貝の身になってみますと、貝にとっては実は全くの異物なんですね。いて、何か入ってきたっていう感じなんですね。でかわいそうに異物を体内に入れられた貝は痛みを感じます。一番最初に貝は無理やり入れられたこの石を自分のこの体の外に排除しようとするんですね。けれどもそれは難しい。だとした時に、次に貝は何をするかというと、その小さな石を自分の体内から出る分泌物、涙のようなものを持って、その石を包んでいく、くるんでいくんだっていうんです。そして自分の体に、臓器に害が及ばないように、せめてその涙でくるんで防御を試みます。そしてこの涙がカルシウムやタンパク質を含んでいる。それが、その涙が凝固して固まって一つのゼリーのように石を取り囲みます。そして貝はそのプロセスを繰り返していきます。そしてだんだんこの涙が固まったものがいくつもの層を積み重ねていって、だんだんと真珠が出来上がっていくんだというんです。少しずつ時間をかけたプロセスが真珠貝をして、見事な美しい大粒の実を結ばせていくんです。ヨセフには2年間の空白がありました。その間に ヨセフは人から忘れられた。その人から忘れられた期間に神様はヨセフの心を扱って、神は決して私を忘れないという信仰を作り上げてくださったんです。私たちも同じです。神様は私たちの人生に空白のような期間があるとき、神様の導きがはっきりと見えないと感じられるシーズンがあるとき、神様はその時間を通して、その期間を通して私たち一人一人の中に信仰を作り上げてください。神様は、神は決して私を忘れない。人は私を忘れるかもしれないけれども、神は決して私を忘れないという信仰を私たちの心の内に大粒の真珠のように作り上げてくださるんです。お祈りをいたしましょう。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。それから2年。愛する天の神様、感謝をします。今日はヨセフの生涯の3回目、空白の2年間を私たちは学びました。神様、ヨセフの空白の2年間のうちに、あなたはヨセフの心に鉄を入れてくださいました。ヨセフは、人は私を忘れるかもしれないけれども、神は私を見捨てない、神は私を忘れないという信仰をこの2年間のうちに作り上げていきました。私たちも人生の意義が、目的が、この今のシーズンがどういう意味を持っているのか見えなくなる時があります。しかしその時こそ、神様が私たちのそばにいてくださって、私たちのうちに少しずつ少しずつ真珠のように、人は私を忘れるかもしれないけれども、神は決して私を忘れない、神は決して私を見捨てない、その信仰を作り上げてください。感謝します。信じ委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。